pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ビリーと
ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。
はい、どうも皆さんこんにちは。
こんばんは。
こんばんは、こんにちは、どちらでも結構なんですけども、このクリスマスの良い日になんとなんとまたまた公開収録ということで、はい、神戸やグリーンハウスの方にやってまいりました。わかめどうですか、このクリスマス。寒い、
寒いですね、本当に
もう痩せてからあんた半袖じゃないの、本当
もう年中年から、
はい、ラジオでお見せできないのが残念だいうぐらいなんか半袖で頑張っておりますが、
はい、
なんと今日はあの本当にいつもお世話になっている方々お二人に、
はい、
もう私なんかもうテンション上がりっぱなしで、
そうですね、
もうニヤニヤニヤニヤね、笑いがこれるというか、わー噛んでしまって何言っていいか分かりませんが、今日は本当に皆さん楽しんでいただいたらいいかなという感じで、
はい、このグリーンハウスもねすごい緑いっぱいで、
そうですね、もうそのままやな、名前
おしゃれなカフェ、
そうそうそうそう、
おしゃれでした、美味しかったです、お料理も
美味しかったですか、はい、はい、ということでね、ぜひ皆さん、まだまだ間に合いますんでね、ぜひ足を運んでください。今日のゲストはですね、あとで生演奏といいますかライブも控えておりますので、はい、どうぞ皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
FM Gig。
はい、それではご紹介しましょう。今宵もあなたの心にスイッチオンにするお二人のゲストを紹介します。
はい、
一人はですね、今かかっているこの曲をなんとなんと私たちのために作ってくれた、
はい、
天才ギタリストのいくらけんさんです。
よろしくお願いします。
メリークリスマス。
そしてもう一人、もうこの方と僕は、ね、ずっと会いたくて会いたくてですね、ずっと心待ちにしてました。なんとですね、ニコで歌うニコ奏者、そして最近ニューアルバムを出されました木村晴代さんです。
どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ということでようこそおいでいただきました。
ありがとうございます。
はい、ね、お二人いつもこうよく一緒に演奏とかされてますけど、大体いつもコンビなんですか。
そうですね、あの演奏をお願いすることが多いですね。
あ、そうですか。
はい、
僕は今かかってますけど、このなんてこのニコっていう曲ってこう心がふーっとなるんでしょうかね、これね。
なんか中国のね、ご存知の通り中国の楽器なんですけれども、はい、なぜか日本人の琴線に響くと言いますか、
うん、はい、あのいきなしいろんな質問からぶっ放してるんですけど、もう聞きたいことが山ほどあったんですけどね、
はい、
まずそしたらあの晴代さんの方に聞きたいんですけど、
はい、
いつ頃からこのニコっていうのをやりだしたんですか。
ニコと出会ったのは、12年ぐらい前なんです。
12年ぐらい前、はい、
あのたまたま母の友人がもういらない楽器を、はい、あのうちにあるからって言って、うん、くれたんですよ。
ほー、
ニコ、
ニコ、
はい、まだその日本ではそんなに流行る前だったんですけれども、
ね、
はい、でせっかくもらったし、
うん、
ちょっとやってみようかなと思って、うん、あのあとすぐ検索して教室にすぐ行ったんですけど。
あったんですね。はい、
あったんです。
あったんですね。
神戸なので割と中国の方が、
はい、
多くて、はい、
うんうんうん、
で本当に趣味のつもりで始めたのが最初です。
あ、もう一個ということは、もともとミュージシャンというか音楽を特別やってたとかそんなことはなかったんですか。
そうですね、はい、特別あのその音楽の専門教育を受けたわけではないです。はい、
わかめまだいけるかもしれない。
あ、本当ですね。
あのうちにあのいらない楽器ないから。いやいやいや、そうなんですか。
揃えないと。
で今度逆にいくらちゃんに聞きたいんですけど、いくらちゃんっていうとすごく慣れらしく言ってますけども、はい、まあ、彼とはですね結構あのご飯食べに行ったりとかですね、
はい、
いろいろするんですけど、彼はあのギター だけではなく、ね、いろんな曲を作っていただいてますが、いつも曲はどういうところで作ってられるんですか？
曲はそうですね、まあ、家で作ったりとかもするんですけど、うん、結構外に出てて、まあ、あのこれ製品名出せたかな、まあ、タブレットとかでなんとなく今、はい、あのパソコンみたいに音楽いろいろ作れるから、それでちょっと思いついたのをこんな感じってやって、
そうそう、
移動中に突然電車で、ね、座ってたら突然バーって
やり出しますよね。
やり出すんですよ、ええ、
あの
始まった
と、そうそうそう、初めて、ね、
スイッチ入ったみたいな、
食事一緒に行った時もあちょっと待ってくださいとか言ってきて、こんなんどうですかと
そうや、最初その日に、はい、あの待ち合わせ前にちょっと中途半端に早く着いてしまって、はい、ちょっとあの、ね、カフェでそんなんやったらちょっとドヤ顔でこうタブレットいじってたんですけどその曲つんのがなんか盛り上がってきてすみません遅れますって山下さんに、
そっち
に、
そう初めてのそんな感じだったんですよ、
そうですね。
でイクラちゃんがこういう曲作ってるんですけど、この2個の曲っていうのはこれ全部春代さんのオリジナルの曲なんですよね、これ。
はい、オリジナル半分は私が作曲して、はい、まあ、でも作曲といってもその本当にピアノでメロディーをポンポンポンって弾くだけ で、
はい、
でそれをあのいくらちゃんに渡すとこういう風に出来上がる。ああ、
天才でございます、ね、うん、そうなんですよ。あの僕とですねわかめがこのラジオ番組決まった時に自分のオリジナルの曲作ってほしいなと思った時に頼んだのがいくらさんだったんですよ。でそのいくらさん、いくらちゃん の、 あの音源といいますか CD いただいた時にですね、ちょっとこの2個の曲が入っててですね、これ誰が弾いてるんですかって聞いたら、うん、春代さんだということで、
あ、そうですね、
はい、その時しびれましたですけどね、私は。
ありがとうございます、
はい、そうなんです。へえ、で今度11月ですか、
はい、
この11月に、はい、ソロアルバム出されたということ で、
そうなんです、はい、あの11月14日にソロアルバムを、はい、今まであのカバーの歌謡曲とか、はい、アニメソングのカバーのアルバムはのある事務所にちょっとお世話になって作ってもらってたんですけども、はいはい、今回はもう完全に自分で、はい、オールセルフプロデュースで、
はい、
作りました。
あ、この曲もいいことですね。
ありがとうございます。
寝てないわけ、大丈夫
です。ちょっとトロンとしましたけど、
トロンです。この番組あのスイッチオフの状態で聞くので、こういう曲言うと寝てしまうんで、いくらちゃんと、あ、いくらとわかめなんだよね。
そうですよ、
そうなんですよ。もう
私らどうしましょう、
どうしようかね。
あれですよね、
はい、あれですよね、
サザエワールドですよね、
国民的 ね、
ね、親戚ですよ、僕ら
国民的アニメですよね、はい、
いくらさんは本当に名字がいくらっていう
本名なんですよ。名字がいくらっていうんですよ、ね、なんかその昔最初本当にいくらちゃんっていう名前で僕ライブしだした頃出てったんですけど、はい、あのまあ、何組か出るようなブッキングライブに出てる時に、はい、そのいくらちゃんってみんな女の子想像するらしくて、どんな可愛い子来るんやろってなったらこんな人来ましたけど、ね、すごい共演者がっかりさせることが多かったんですけどね。
でも印象残りますよね。
そうですね、なかなか忘れることのない名前で、
見た見たみたいな、
そうそうそうそうそう、まあ、それはね美味しいですけど ね、
ね、美味しいですね。私もだいぶ美味しいですよ。
わかるね。
そうなんですか。僕らは 何しましょうかね、春さんと、ね、
何しましょう、ね、ま、太鼓とマスオぐらいで
俺マスオですね。メガネかけててよかったとか言
いながら、はい、
ありがとうございます。でこのアルバムを出されて、
はい、
まあ、このクリスマスを迎えて来年に向けて、木村春代さんはどういうふうなこう展望というかビジョンを持たれて活動されていくんですか？
そうですね、ビジョン、あの、うん、とにかく、うん、いろんな人に聞いていただきたいのと、うん、でいろんなとこ行きたいですね、
うん、いろんなとこ行きたいね、
行きたい、なんかこう本当にいろんなところで演奏させていただくとそこからどんどん広がっていくんですよ。
はいはいはいはい、はい、
あの広島呼んでいただいたり名古屋呼んでいただいたり、うん、はい、本当にそういうことが実際に去年じゃ今年ありまして、うん、でこう CD ができてそれがまたそういろんな人のところに行くことによってまたちょっと高知に来てくれないかとか、うん、なんかそういうふうに広がっていっているのが本当に実感としてあるので、うん、もっともっと広がったらいいな。
そうですよね、はい、あまりあの不謹慎かもしれませんけど今までいろんなところでライブされてた、
うん、
僕いろんなところで見てるんですけども、なんかこういう変わったところでやったよっていう場所あります？
変わったとこ、
ここは面白かった、うん、ここ
そのネタ ね、あのだいぶありますよ、いろいろ
あるあります。
だいたいそのここ2年ぐらいなんですけど、いくらちゃんと演奏するようになって、ね、でまあ、いろんなところに引っ張り回してるんですけど、まず一番最初に 衝撃的だったのが昇天橋やね。昇
天橋やね。
昇天橋って何？
天の橋立の方の、うん、はいはいはい、小さな海水浴場の夏祭りだったんですよ、うんうん、野外の、はい、でもう真夏、
うん、
で砂浜海で森以上みたいなところなんですけど、うん、そこに特設ステージを設けて、うん、で照明も焚いてもらって、うん、僕らゲスなんかその地元の合唱団とかダンサーが出て、うん、
で最後に
ゲストで僕らが演奏するっていう感じだったんですけど、うん、そうそうそう、もう演奏時間が夜やったんですよ、うん、で夏海木があってすごい、うん、もうほんまに工事現場の投光器ぐらいの照明やったんですよ、
はい、
そうなると人も集まるんですけど、それ以上にあまたの虫が、そう、もういろんな種類のコガネムシとかカナブンとかが、
大きいのからちっちゃいのまで、
そうでね、僕ら夏祭りっていうことで、はい、僕はめったに着ない浴衣着て、
はい、
今青材着てっていう感じだったんですけど、その浴衣が僕なんていうの、もうスパンコールのスーツみたいな、その虫で
ほんまにマツケンサンバみたいになってたんで、
すごかったですよ。
寄ってきたわけですね。
ちっちゃいカナブンが、
カナブンが
うわーってついてて、
キラキラキラキラキラキラ、
昔のアメリカのなんか番組の司会者みたいな状態だったんですよ。
写真みたい。
びっくりしたね。
びっくりしたね。
すごい体験です
ね。なんか多分色が好きやったみたいで、虫はこっちにだいぶ寄っていってたんですけど、私にはそんなついてなかったもんね。
そうはね。
臭かったんちゃう。
なんか出せたんかな。臭かった言うな。
いい香りがね、
虫の好きな香り、
虫の好きな匂いがね、
したんですかね、フェロモンが出てたんじゃないです
か。なんか樹液っぽい匂いがする。
そう、でも本当にステージ上ももう虫だらけなんですよ。もうその光に集まって落ちた虫だらけで、ちょっとこう動くとカサッ、ミッミッみたいな、
プチプチみたいな。
うん、なんかちょっとね、表現今ソフトにしたんですけどね。
すごかったです。
そういうところから始まったわけですね。
いろんなところで本当に私たちが演奏している横でマグロの解体ショーをしてたりとか。
マグロの解体ショ
ー、どんなイベントやねんと思いましたけど、ね、とか、あとは有馬温泉口から、
はいはいはい、
有馬温泉までにこう、うん、新鉄の本当に単線の5分ぐらいだけの短い電車があるんですけど、
はいはいはい、
その中で演奏するっていうのがありまして、はいはい、で座ってできないんですよね。だいたい2校って座って、まあ、
ま
基本的には弾くんですけど、その時は立ってですね、でしかもこう動く電車の中 で、
うん、
でしかも最初にちょっとアナウンス入るからそこはやめてくれ
なんかいろいろ注文があったよね、
はいはい、でアナウンスが終わったらその時もいくらちゃんやったんですけど、うん、せーのって始めて、うん、もう二人で電車の中で中腰でバランス取りながらね、とか、それは有馬温泉に着いた途端に曲が終わるっていう、すごいこのミラクル、ちょっと気持ちよかったね。
すごいもうタイムスケジュールバッチリみたいな感じで、あれ気持ちよかったね。
なんかそんなんとか、はい、本当にいろんなところで、
よくお二人見に来てるね、若めすごいことがあって、
はい、
即興でなんか作ったりしません？なんか。
ああ、そうですね。
ありましたね。
やりますね。
そういうのも。あれはやっぱり本当に僕この番組もそうなんですけど、打ち合わせ全くなしでやってられるんですよね。
はい。
あれそれでやっぱりあうんの呼吸というか、そんなんどうやって作るのか。
なんかこう来るなっていう。
来るなっていう。はいはいはいはいはい、はい、
なんかね、お客さんに、
はい、
なんかお題をいただいて、例えば青空って言われたらそんなイメージでこうなんかでーってなんかギター流し出す、
最初にいくらちゃんが弾き出したら、それに私が2個乗せるみたいな。
おお、まあ、うちで言うたらワカメが変なボケした時に僕がちゃんとフォロー入れるみたいなもん
で、
今笑うとこだったんですね。
それ近いんですか？そういう感じ。
そうですか。
さっきの曲なんていうタイトルですかって言われても、
聞きますよね、
もう二度とできません
とっとかんとみたいな。
そうなんですか。
そうですね。
そうですね。
コラボの即興はすごいですよね。なんか一人とかだったらよく聞くじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ね、ありますよね。でもコラボでってすごいですね。
でもまあ面白い。
ね、
も
う、まあまあフリーセッションみたいな感じで。
スリリングですけど。
人数増えるほどスリリングだ
って。そうですね。一回それでギター2人、
はい、
ニコ1人、うん、でそれに合わせてダンサーが踊るっていうのをやったことあります。
面白い、
ね、
かなかみんな無茶ぶりをね、
そうタコとかね、タイトルタコとか言われて、でこないして出てきはりましたけど、
はいはいはい、おあんなセクシーなタコ踊りを初めてやったからね。
そういろいろやってますね。
そんなことやってるんですね、
はい、
で12年前に出会って、うん、大体こんなこと聞いたりしてるんですけど、1日やっぱり毎日にやっぱりずっとお肉は触ってらっしゃるんですか？
何人かしらでは触ってますね。はい、その本当に最初は難しくて、
ね、あれ音どうやって出るのかなっていつも思うんですけどね。
でも結構現2本しかないんですね、2個というのは。はい、2本しかないし、ここにありますけど、
はい、
本当にこうやって片手で持てるぐらい軽いんですよ。
はいはいはい、
こんなシンプルな楽器なので、
うん、
簡単やなと、簡単にできるんちゃうかなと思って、
ああそうですね、
割と始められる方が多いんですけど、はい、フレットギターでいうここを押さえたらこの音ですよっていう目印が
ないですよね。
ないので、三味線とかバイオリンとかも同じなんですけど、はいはい、ないので、音階をドレミファソラシドを作るというまずその段階がいるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なのでそこで非常に苦労をしまして、
そうですよね、
悔しくてできないのでは
いはい、はい、
悔しいと思って必死で練習はしてましたね。
あ、
はい、でもどっからどうなって出るのか全然想像がつかないんですけど、
どっから
出て楽器だけを見た、あそれが弦だったんですね今、は
い、日本弦がその2個っていう感じの通りに弦は2本なんですね、はい、その2本がすごくくっついてるんです。密接、
そう密接してますよね。
そうなんです、密接してて、
本当
でとっても不思議なのが、
その間に挟まってるんですか？
馬の尻尾と竹でできている弓で弾くんですけれども、はい、この弓がその日本の弦の間に挟まってるんです。
そうですね、はい、
なのでこう手を離しても弓が下に落ちないというとても不思議な構造で、
不思議な、なんかバイオリンとかギターとはまた全く別物っていう、
そうですね、ね、
同じ弦楽器、はい、といえども、びっくりしました。
はい、こんな不思議な、
不思議ですよね、
ですよね、不思議ですよね、本当に、
うん、でこういう楽器っていうのは、まあ、もともとこれ中国の楽器っておっしゃってますけど、はい、何台ぐらい今お持ちなんですか？何ちゅう質問ですか？
何台、はい、何台あるんやろ。
結構やっぱり持ってられますよね。
はい、多分20ぐらい。
え、
は
あ、20本
ないかな。
いくらちゃんがびっくりしますが、
いろんな種類があるんですね。これの小さな楽器で高い音が出るのが、うん、高い低いの高いに2個の子と書いて高子っていうのがありまして、
はいはい、
もっと高い音が出るんですね、2個より、はい、でこれより低い音が出るのが、
うん、
中古、
違うか
惜しい、中古って、私も今低古って言いました。中古、中古じゃないんですよ、はい、大中小の中で中古というのがありまして、それとか、あと最近買ったのがあれね、見せたよね、
あすごいな、
これは2個なんですけど、うん、4個
ということで4つの弦がついてる、
シャレみたいでしょ、
はいはいはい、
4個っていうのがありまして、そうそう、弦が4本なんですよ、はい、そういう楽器もこの間買ったので、なんかそういうのをいろいろ合わせると、
その4個も間に挟まってるんですかね、
うん、そうなんです、
弦が、
そうなんです、
どこかに、
はい、
挟まってること自体が変わってますよね。
ねえ、想像つかない。
一説によると、はい、昔中国で盲目の方が、
はいはいはい、
路上で弾いて日々の糧を得るみたいな、そういう楽器だったらしいんですよ、はい、なので、うん、弓どこにいたか分からなく、うん、ならないようにこういう風にしたという説もあるそうです、はい、いろんな説がありますが、
いくらちゃんも初耳になったわけね。
あ、もうトリビアですよこんなの。
懐かしい、トリビア
で、ですよね、本当に、
はい、そんな不思議な楽器ですよね。
そうですよね、でもずっと12年やられて、
はい、
なおかつこれで CD を出したり、うん、いろんな人たちの心を癒しているというのは素晴らしいですよね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、いくらちゃん横でいつもこうギターとかで、ね、一緒に演奏されてますけども、はいはい、2個の音源にこう聞いててやっぱりそれに合わせていつもギターは考えてフレーズとか、
あ、そうですね、あまりなんかその音域っていうかその音程、同じ音程の高さらへんのところちょっとぶつからないようにしなかなとか、曲作るときもその2個のなんか下から上までっていうのがあまりこうずれるとちょっと フレーズとかも難しくなってくるから、その辺考えながらっていうのもあるんですけど。
でもね、ずっと前から聞こうと思ってたんやけど、いくらちゃんってイメージがどうしてもアコースティックギターのイメージなんですけど、
はい、
エレキとかそんなのは弾かないですか？
いや、もう僕もともとメタラーなんですよ。
もともと
メタラーって、まあ、
メタラ
ーハードロックとかヘビーメタルとか、はい、そういうのがすごい大好きで、
うん、
今もちょっと髪の毛伸ばしてなんかちょっと原点に帰ろうとしてるんです
けど、
はい、
原点に、
はい、なのでエレキも家で弾きますし。
そうなんや。
はい、
髪の毛切ったの思い出しますけど、春さん切られましたよね。
はい、バッサリ、
バッサリと。
もうジャケットとはすっかり別人になっちゃったんですけど、
ね、なんか心境の変化とかで僕が切ったらいいかとか分かりませんが、い
や何にもなくて、ずっと長かったんですよ。
長かったですよね。
ニコ奏者っぽいかなと思って長かったんですけどもう飽きたと思って
は
バッサリ夏に
切られたんですね。
切りました。
メリーさんも散髪されましたよね。
その2日前に切ってきました、はい、
今日のために
今日のためにもう春田さんが来るからということでほっといてよ本当に、そうですか。でまたちょっと戻りますけども、
はい、
大体そしたら今回アルバムを出されて、
はい、
どんな形の活動でどういう形でまた今から春田さん回っていかれるんですか？
みんなよく CD を出すと、うん、レコード発売ライブレコ発っていうのを、うん、はいはい、ドカーンって、ね、前は私チキンジョージでやらせてもらったんですけど、はい、そういうじゃなくて、うん、今回は、うん、もっとこの弦の音が擦れるぐらいの距離で聴いていただける、うん、本当に 2,30 人ぐらいのスペースで、うん、たくさんやりたい、う
ん、
というふうに思いまして、
はい、
で今回はもう2回三宮と、うん、灘でもう2回やらせてもらったんですけども、うん、
はい、
次12月23日に東京でね、そうかに やります。
はいはい、はい、へえ、そうなんですか。
はい、そんな感じでこうあまり大きいところでやらずに、
年明けからもそんな感じで、
年明けからもそうですね。はい、
今そしたらスケジュールは結構パンパン、それとまだちょっとぐらい余裕ありますか？スケジュールは
ありますね。
ありますあります。
あるんだったら、いや何が言いたかったかというと、はい、結構年明け早々にですね、僕また講演会とか、仲間に講演家の素晴らしい仲間がたくさんいるので、
はいはい、
そういうところで生でこう演奏していただきながら講演したらすごくいいんじゃないかなと思って。
いいですね。
ね、うん、
じゃあそれこそ即興で、
即興でやっていただいたら、
は
い、
ビリーさんの声の大きさに合わせて、
ありがとうございます。私の講演とはどっちかというとお笑いなんですけど、ね、は
い、そのコラボレーション新しいですね。
新しいですよ
いいですね。
ぜひぜひ、
ね、ぜひぜひ、
はい、
語りで有名な人間何かしてますので、そういう人たちに
聞い
ていただいて、ね、ぜひぜひやっていただいたらいいかなと思いますけどね。
はい、
はい、いくらちゃんもそうしたらもうずっとひっついてというか一緒に、
そうですね、はい、お願いします。
お願いしますということで、久しぶりにまた、ね、ご飯行かないかんし、
ね、あ、本当ですね。
なんかうちの話になってるけど今日我が身えらいおとなしくない？
いや、そんなことないですよ。曲にも聞き見取れながら、
聞き取りながら
聞き惚れながら、
はい、そう
果たしてどんな音色なんていうんですか、私初めてなので、
うん、
どこまで出るのかがちょっと想像ができなくて、
はいはいはい、
ちょっと楽しみにしてるんですけど。
結構でも春田さんってあれですね、今言ったように歌謡曲のやつとかアニメのソングってことで、
はい、
いろんな曲のことを全部2個で弾いてらっしゃいますよね。
はい、はい、そうですね。誰もやってないことをやろうと、と思いまして、いろいろ
だってニコ自体やってる方って少ないんじゃないですかね。
そうですね。でも聞いた話によると、はい、各都道府県に一つは必ず教室はあるらしいんですよ。
一つ少ないですよ。
必ず、
必ず
一つ、うん、まあ、必ずあるらしいんですね。でニコ人口は2万人と言われております。はい、まあまあ
多いね。
多いよね。多分思ったよりも多いんじゃないかなと。はい、
その中でも2個初の何かを、
そうですね、
はいはい
はい、と思いまして、
誰もやってないことをする
やってないこと、
うん、初で、
2個でメタルやるとか、
ああそれいいかもしれない、ね、
やったやん一緒にやってるかな。
ジャドーっていう、
ジャド、はいはいはい、
ヘビーに道って書いてジャドーっていう、
はい、
ちょっとロックなね、
うん、
インストバンド、歌のないバンドもやってるんですけど、それはやったわ、うん、
やっ
あれ僕聞かせていただきました、
ね、はい、 ね、ありがとうございます、
は
い、
来てくださって、
あの時そのニコにですね、なんかこう着物の生地みたいなのか作ってなんかやってらっしゃるの、すごくおしゃれな感じで、
はい、ありがとうございます。
いっぺん我が身必見の価値あるよ。
へ、
うん、
ぜひ、
はい、ね、そんなこんなにちょっと、ね、後半もいろいろお話聞かせていただきたいなと思ってますので、はい、お願いいたします。
はい、お願いします。
ワクワクでスイッチオフ。
ということでね、このいつもね後半に入るこの曲も全部いくらちゃんが作ってくださったんです。
いくらちゃんが
ありがとうございます、使っていただいて。
そうです、そのうちまたあの今度は僕は春江さんにも作ってもらいたいなって。
本当ですよね、本当ですね、
はい、でこの発信曲、幸せ発信曲っていう名前の神戸ステーションなんですけども、はい、全部の曲をこのお二人に作っていただいて、どんどんどんどん発信できたらなと思ってますんでね、
う
ん、
そうですね、
はい、します。
いくらちゃんはさっき言ったようにあのご飯食べる前にちょっと時間があったらパパッと曲を作っちゃうって言ってましたけど、春江さんはどういう形でこう曲を作ったりされるんですか。
なんか突然ふっと思いついたのを
降ってくる派なんですね、
はい、スマホでボイスレコーダーで
ボイスレコーダーでして、
はい、
でメロディーを口で言うという、
はい、
あ
そのまま渡す
みたいな。渡そうと、
はいはいはい、そうそうそうそうこんなんできたから仕上げてみたいな感じで
これなんとかしてみたいな。
そうそうそうそうそう、
でもキーも変えてみたいな、そう無茶な話も
いくらちゃんってもともとずっとギターやってたんですか。
ギターの前にちっちゃい頃ピアノはやってたんですけど、はい、全然集中力ない子やったんでバイエル中退なんですけど、はい、
結構
そっぱなです。そう、もうレッスン中も ずっと集中力なく遊んでたから、うん、先生がもう見かねてないからもうゲームしようみたいな感じで目隠しして先生が鍵盤を弾いて、うん、何の音か当てるゲームみたいな、
ーそれゲーム感覚で。
そうですね、それで僕あの耳はとりあえず良くなったので、もうそれ、もう今思うと、ね、あの遊びたくなってやめちゃったんですけど、今思うとすごい感謝ですね、はい、
やっぱり スマートフォンでね、あのメール来るじゃないですか、
はいはい、
かデレレって言うでしょ、じゃあデラレって横で言ってるんですよ。ややわそれの
音感ですね。
なんかこうで汽笛がボーって言ってたら、うん、あこれなんかソーシャープとか。
そう
なんや。でもね、特確に聞いたら春代さんももともとピアノやってられたいことで。
ピアノはね、いやいや。
あ、いやいや。でニコはなんとなくこう捨てるんやったらもらおうかなっていうところが始められたんですよね。
そうですね、はい、そんな感じです。
そんな感じでやってきましたですね。ということで今日のゲストはこのお二人に来ていただきました。この後またライブとかやるんですけど、はい、どうぞ皆さんあのぜひねこのお二人の曲ちょっと後で聴いていただいて、はい、ぜひ、ご家庭に一枚この CD をお買い求めください。ということで趣味の言葉、よろしくお願いいたします、
は
い、
では最後に11月に発売されたアルバムディーバ歌姫から鼓動ジアースをお送りします。この曲を聴いて皆様も幸運のスイッチオンでお過ごしください。
あんたそれ棒読みやがな。
ありがとうございました。メリークリスマス。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
メリークリスマス。
イエーイ。